広報柳井2021年5月13日号。若葉の香りが爽やかな毎日です。皆様いかがお過ごしでしょうか。目次、表紙、特集、子どもたちの未来のために、2ページから5ページ、ピックアップ6ページから12ページ、姿勢だより13ページから19ページ、健康すくすく20ページから24ページ、町の出来事25ページ、郷土史コラム、休日夜間応急診療所、救急医療電話相談、水道修理連絡先、6月の献血、市の人口、26ページ。白壁ポリスニュース、図書館だより、編集後期、27ページ。広報屋内にユニバーサルデザインフォント採用、季節の便り、山口フラワーランド、28ページ。柳井医師会診療体制の織り込みが入っています。表紙担当は中原です。5ページまで。広報柳井、市民の力で支え合い、一人一人が主役の笑顔あふれる街柳井、2021年5月13日号。ナンバー340、市章https://www.city-yanai.jp。 今回の広報は表紙と裏表紙がカラー刷り、あとは青色との2色刷りです。8割方が写真で埋められています。柳井商工高等学校バドミントン部女子が日本一。3月25日から28日、福島県で開催された第49回全国高等学校選抜バドミントン大会女子学校対抗の部において、柳井商工高等学校が初優勝し、日本一に輝きました。また、女子シングルスでは、主将の水津真奈美さんが優勝、永田萌恵さんが準優勝に輝きました。水津さんは卒業生をはじめお世話になった人に恩返しできてよかった、個人の優勝よりも団体で優勝できたことを特に嬉しく思う、今後はオリンピック出場を目指して頑張りたいと笑顔で話しました。選手の紹介、順不動、水津真奈美さん、永田萌恵さん、兵藤さらささん、吉松かすみさん、相本寿庵さん、明智ひなさん、金広真希さん、新見桃葉さん、日の石杏津さん。2ページ、特集、子どもたちの未来のために、家庭児童相談室の紹介、5ページまで。つながれた手で万歳状態の笑顔があふれる幼児の写真が前面に掲載されています。仕事と子育てに追われてヘトヘトに疲れている子育て世代。つい子どもたちを大きな声で叱りつけたり、手が出たりすることもあるでしょう。本当は誰かに助けてと言いたいのに非難される気がして言い出せない、そんな気持ちになることもあるでしょう。周りで見守る側もどこまで口を出していいものか悩みはつきません。子育ての負担を軽くしたり、子育てを楽しんだりするために手助けしてもらうことはできないのでしょうか。この特集では市役所で子育てを支援する相談員たちを紹介します。3ページ、子育てのこんなお悩みはありませんか。 うちの子が泣き止まない、育児に疲れ果てて、子供が問題行動、それぞれイラストが添えられています。家庭児童相談員3名の相談員のイラストが掲載されています。正義のヒーローを彷彿とさせるマフラー着用で決めポーズ、シャキーンの文字入りです。子育てをしていると何度も助けてと言いたくなります。大切なのは助けてと声に出すこと。でも誰に助けを求めたらいいのか、何と言ったらいいのかわからないこともあると思います。そんな時には家庭児童相談室に相談してください。相談室には専門の相談員がいて、子育てにまつわる悩みや心配事をお聞きします。ここからは市の相談員からのメッセージを紹介します。相談で子育ての孤独・孤立をなくしたい。燃える熱血感、三好相談員。教職歴35年。最後は大畑中学校長。相談員歴2年。岩国総事に学ぶ会に所属。趣味はトイレ掃除。心もピカピカに。毎日 NHK ラジオ講座で英語と中国語を学ぶ。同居の孫4人のお世話係。目標は宝物ファイルで市の子供を笑顔にすること。市ホームページ相談室ページにコラムを書いています。私は中学校の教員として長年教育現場にいました。思春期の中学生は心と体のバランスが不安定になりやすく、学校での問題行動につながることがあります。問題行動にはその子なりの理由があります。大切なのは問題行動の根本原因は何かです。中学生の時期に発生する問題の多くは幼少期に原因があるケースが少なくありません。もしかすると保護者はその子が幼い頃から育てにくさを感じていたのに、誰にも相談できず必要な支援が届かなかったのかもしれません。また子ども自身も自分の気持ちを誰にも分かってもらえず、辛い毎日を過ごしていて、ついに爆発したのかもしれません。周囲から孤立し、問題を一人で抱え込むと問題が悪化します。子育てで悩んだ時はぜひ私たちに相談してください。話すことで気持ちが楽になり、問題解決のヒントが見つかるかもしれません。私たちは皆さんが次の一歩を踏み出すお手伝いをしたいのです。4ページ自然とトレーニングで作るつながり。ベテランの味、竹山相談員。教職歴32年。最後は柳井南小学校長。相談員歴8年。趣味はクラシックギター。中学生の時から独学で学び、好きな曲目は美空ひばりの悲しい酒。趣味で YouTube にも演奏をアップしている。花祭りで検索。家族は妻と娘、そして猫3匹。若い頃ブラジルに赴任した経験あり。子供が泣きわめいて言うことを聞かない。家の中で走り回って一つのことに集中しない。宿題をやろうとしない。などなど、家庭の中で荒れる子供のしつけに悩む保護者の相談はいろいろです。そこで5年前からペアレントトレーニングを始めました。トレーニングには6つのセッションメニューがあり、相談員と保護者が対面で行います。下記参照。保護者の相談はその心に深く根ざした部分があります。しつけの形態を伝えるだけでは目から鱗といった解決にはなかなかなりません。ペアレントトレーニングでは保護者が 子どもに寄り添った言葉や行動を取れるよう練習します。トレーニングを通じて子どもと気持ちがつながったという感覚をつかめると、子どもへの向き合い方が大きく変わることがあります。私たち相談員は人と人がつながることを重視しています。ペアレントトレーニングは相談員と保護者、保護者と子どもの気持ちがつながるためのツールの一つなのです。ペアレントトレーニングのフローチャート、1から4までの流れ図で示されています。1、はじめまして、ご挨拶、自己紹介、アイスブレイク、相談内容のヒアリング。2回目以降の方はこの時間に前回のセッションの振り返りも行います。2、スキルの説明、スキルの紹介、スキルの意味の説明、スキルを使う状況の説明、質問タイム、実際に子どもに対してスキル、声かけなどの技術を使う場面を観察します。3、ロールプレイ、問題場面の振り返り、場面を演じる、スキルを使う練習、時間を十分かけ子どもの言動を真似すると子どもの視点が見えてきます。4、まとめ、この日のまとめ、質問タイム、スキルを家庭の中で実際に使ってみて、その様子を記録用紙に書き留めます。2回目以降に続きます。米印、1から4までのひとまとまりの内容をセッションと言います。ペアレントトレーニングのセッションメニュー、6つあります。1、わかりやすく伝えよう、曖昧な表現ではなく具体的な行動を伝える。2、行動を変えよう、良い行動には良かった体験、悪い行動にはしまった体験。3、心に届く褒め方をしよう、4つのステップで子どもに響く褒め方。4、お約束で問題を予防しよう、予想される行動結果を予防するための教育法。5、気持ちに寄り添って問題を考えよう、共感的な寄り添いを通して問題行動に迫る。6、自分の気持ちをコントロールしよう、落ち着くヒントをもとに親子で問題解決。米印、それぞれ約1時間程度のセッションになります。親と子どもになりきって問題場面を演じながらセッションを進めていきます。5ページ、日だまりのように温かな眼差しで、3児のママ山本相談員、相談員歴5年、元校長先生、つまりベテランの心強いお二人と共に働ける幸せを日々かみしめる小4長女、小2長男、小1次男の母、3人の子供たちのとんでも事件に毎日奮闘中。くじけそうになった時は、乗り越えられない壁は現れないはずという言葉に励まされています。私には3人の子供がいますが、振り返ると初めての育児は不安と孤独の毎日でした。ある時勇気を出して地域の支援センターへ行ってみると、同じ境遇のお母さんたちと出会い友達になることができました。そこでの他愛もないやりとりは最高の息抜きとなり、前向きに育児に取り組むことができるようになりました。人とつながることの大切さを実感した出来事でした。子供と一緒にいると、一番いい時ねと言われます。確かにそうなのですが、一方で子育ては重労働、ストレスもかかります。私たちは皆さんにとって 気軽に悩み事を話せる友達や居心地の良い日だまりのような相談員でありたいと考えています。窓際のトットちゃん、黒柳徹子著の中に、君は本当はいい子なんだよという校長先生の言葉があります。トットちゃんはこの言葉をきっかけに、ありのままの自分を受け入れていきます。ありのままの自分を受け入れる感覚を自己肯定感と言い、子どもが伸び伸び育つための土台となるものですが、大人にも必要なものです。自分たちは素晴らしいお父さんお母さんなんだと自信を持つことができれば、育児も生きることももっと伸びやかで楽しくなるのではないでしょうか。子育てをもっと楽しむためのアドバイス、3つあります。1、周りの人に上手に頼る。子育ては親だけのものではありません。可能な場合は家族や周囲の人に助けてと言ってみましょう。もしも身近に頼れる人がいないという場合は、柳井市役所のサポート窓口にご相談ください。2、時々育児を休む。どんな仕事にも休みがあるように、子育てにも休みが必要です。保育園の一時預かりサービスを利用したり、周囲の人に少し子供を見てもらうことも大切です。少しの時間でもいいので休みましょう。3、自分を大切にする。子供たちが大切でかけがえのない存在であるのと同じように、あなた自身も大切な存在です。子供たちにするのと同じように、自分自身のことも大切に優しく扱ってくださいね。家庭児童相談室へのご相談はこちらまで。柳井市役所1階家庭児童相談室社会福祉課内、電話 23-1294 相談室専用ダイヤル、電話 22-2111 内線190-194、ファックス 23-7566、 柳でこ相談室健康増進課内、電話 22-8705。 相談受付時間、平日8時30分から17時15分、年末年始は除く。米印、来所されるときはできるだけ事前に電話でご連絡ください。子育てをもっと楽しく、もっと笑顔に、それが私たち家庭児童相談室の願いです。イラストが添えられています。
6ページ担当は柳沢智美です。9ページまで。ピックアップ、12ページまで。坪石川の工事をしています。山口県では洪水による浸水被害から住民の生命と財産を守るため、タブロギ橋から釈田川合流点までの区間で河川改修を進めています。これまでに橋本橋の架け替えを含む下流側の工事を完了しており、引き続き上流側の堤防整備や筒石橋の架け替えなどを進めていきます。筒石橋の架け替えにあたっては交通規制を伴う工事となりますが、ご理解ご協力をお願いします。位置の地図が図で示されています。までに完了した工事、橋本橋下流タブロギ橋から橋本橋間の河川拡幅、橋本橋の架け替え、橋本橋付近の状況の写真が2枚掲載されています。橋本橋下流の拡幅後の写真と橋本橋上流の今後工事予定の写真です。今後予定している工事、橋本橋上流、橋本橋から筒石橋間の河川拡幅、 筒石橋の架け替え、筒石橋上流、筒石橋から釈田川合流転換の河川拡幅、筒石小橋の撤去、筒石橋完成予想図、米印、現時点でのイメージであり、実際とは異なる場合があります。予想図が図で示されています。問い合わせ、県柳井土木建築事務所、電話 22-1847、公務第1課第1班、市土木課、電話 22-2111、内線 220-7 ページ、新型コロナウイルスワクチン接種予約済みの人へ、高齢者対象、昭和32年4月1日以前に生まれた人、予約した日時、会場へお越しください。予約時間前の会場への入場はご遠慮いただきます。予約していない会場、時間では接種できません。米印、肩を出しやすい服装でお越しください。予約日に都合や体調が悪くなった時は、早めに連絡してください。新型コロナワクチン接種相談予約センター。電話 0820-24-5670、コロナゼロ。受付時間、月曜から金曜、8時30分から17時。米印、祝日、年末年始を除く。まず持参してください。1、接種券、クーポン券。切り離さず、そのまま持参してください。2、予診票。事前に記入してください。3、本人確認書類。健康保険証、運転免許証、介護保険証など。4、お薬手帳。治療中でお薬手帳をお持ちの人は持参してください。米印、接種券、本人確認書類がないと接種できません。注意事項。接種前2週間は、特に体調管理に努めるとともに、不要不急の外出を控えましょう。体温が 37.5 度以上の場合は、入場をご遠慮いただきます。ワクチン接種後、15分以上接種会場で状態の観察を行います。ワクチン接種後も、マスクの着用や手指消毒、3密の回避など、感染予防対策を行ってください。ワクチン接種に関する最新情報は、定期的に市ホームページで確認しましょう。QR コードが掲載されています。高齢者のワクチン接種予約受付は、6月上旬から再開します。詳しくは市ホームページやチラシ、5月27日木曜に自治会を通じて全戸配布でお知らせする予定です。電話回線の増設などの対策を講じる予定ですが、電話がつながりにくい状況が予想されます。可能な人はウェブ予約を利用してください。予約方法、電話0820-24-5670、新型コロナワクチン接種相談予約センター、ウェブ、https://jump.mrso.jp/352128/24時間受付。用意するもの、接種券。米印、対象者へ郵送済み。聞かれること。接種券番号、生年月日、氏名、電話番号、希望接種会場、希望接種日時など。8ページ、新型コロナウイルス感染症関連情報。柳井暮らし応援買い物券を実施します。7月12日月曜、販売・利用開始予定。ただいま準備中です。詳細は広報柳井。令和3年6月10日号でお知らせします。柳井暮らし応援買い物券の取扱店を募集します。参加を希望する事業者は、市ホームページで募集要領を確認の上、申込書類を提出してください。対象、 市内に事業所または店舗があり、新型コロナウイルス感染症対策を実施している事業者、申し込み書、市ホームページに掲載、商工観光課各出張所連絡所窓口に備え付け、申し込み期限6月11日金曜、申し込み方法、郵送または市窓口、市電子申請、問い合わせ商工観光課電話 22-2111、内線 361-363-364、QR コードが掲載されています。経営維持支援金を実施します。年明け以降、売上が落ち込み、厳しい経営を強いられている市内事業者に対し、経営継続のための支援を実施します。市独自事業、対象、令和3年1月から3月の3ヶ月間の合計事業収入、売上額が令和2年または令和元年の同期間の合計事業収入と比較して 30% 以上減少している市内事業者、米印、条件など詳しくは市ホームページを確認してください。支援額、1事業者あたり20万円、複数店舗経営者は追加1店舗あたり10万円加算。申し込み書、市ホームページに掲載。商工観光課窓口に備え付け。申し込み期間、5月20日木曜から7月30日金曜。申し込み方法、郵送または市窓口、市電子申請。問い合わせ、商工観光課電話 22-2111 内線 361-363-364 QR コードが掲載されています。山陽本線朝から下関間開業120周年記念団体専用臨時列車が柳井駅に停車します。旧トワイライトエクスプレスの客車を牽引した EF65 機関車で、SL 山口号などで使用している35系レトロ客車を牽引します。機関車にはオリジナルヘッドマークがつきます。車内への立ち入りはできません。米印、蒸気機関車で運転できない場合があります。ウエストエクスプレス銀河歓迎時の様子の写真が掲載されています。停車日時、5月30日、日曜、12時55分着、14時45分発、米印、下関から柳井間を往復運転。歓迎祭事、レトロ市民交流広場で、厚木神明踊りを披露。地元特産品やお土産の販売などを実施。観光ボランティアによる白壁の街並みのご案内。問い合わせ、商工観光課、電話 22-2111、内線364。詳細は市ホームページをご覧ください。QR コードが掲載されています。9ページ、市県民税、国民健康保険税、納税通知書を送付します。問い合わせ、税務課、電話 22-2111。内線133-134。市県民税発送日6月1日火曜。米印、市県民税を給与天引きで納付している人。特別徴収の人には事業所を通じて市県民税特別徴収決定通知書を送付しています。令和3年度、令和2年分所得、所得証明書、所得課税証明書を発行します。発行開始、6月1日火曜。米印、特別徴収の人も同様です。場所、税務課、各出張所、連絡所、コンビニ。必要書類、本人確認ができるもの。コンビニ交付にはマイナンバーカードが必要。国民健康保険税、発送日、 6月11日金曜。令和3年度から1、税率・税額が変わります。2、軽減判定基準が変わります。1、税率・税額が変わります。図になっています。順に読み上げます。医療保険分、所得割、基礎控除後の総所得金額等かける 7.6%、 令和2年度は 7.9% プラス均等割、被保険者1人につき25,800円、令和2年度は26,800円プラス平等割、1世帯につき22,400円、令和2年度は24,900円イコール合計額 A 限度額63万円。後期高齢者医療制度支援金分、所得割×2.5%、令和2年度は 2.5% プラス均等割8,700円、令和2年度は7,700円プラス平等割7,400円、令和2年度は7,300円イコール合計額 B 限度額19万円。介護保険分、40歳から64歳、所得割かける 2.5%、 令和2年度は 2.5% プラス均等割8,000円、令和2年度は8,000円プラス平等割6,600円、令和2年度は6,600円イコール合計額 C 限度額17万円。米印、基礎控除額は43万円。 A プラス B プラス C イコール国民健康保険税額。図終わります。軽減判定基準が変わります。図になっています。軽減割合、令和2年度基準、令和3年度基準の順に読み上げます。7割軽減、世帯の軽減判定所得大なりイコール33万円、令和3年度基準、世帯の軽減判定所得大なりイコール43万円プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる。5割軽減、世帯の軽減判定所得大なりイコール33万円プラス28万5千円かける、被保険者数。令和3年度基準、世帯の軽減判定所得大なりイコール43万円プラス28万5千円かける被保険者数プラス10万円かける、括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる。2割軽減、世帯の軽減判定所得大なりイコール33万円プラス52万円かける被保険者数。令和3年度基準、世帯の軽減判定所得大なりイコール43万円プラス52万円かける被保険者数プラス10万円かける括弧給与所得者等の数マイナス1括弧閉じる。図終わります。
10ページ担当は柳沢博美です。14ページまで。